おはようございます。今井孝信です。木曜日のコメンテーターは落語家の柳家三四郎師匠です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おはようございます。三四郎です。8月も終わりで、富山はあれですね、8月も終わると9月にある風の盆ですか。
おわらです ね、
おわら風の盆というあの小説ですかね。あれでも本当にブレイクしてすごいことになってね、はい。僕はあのこの仕事をしててかなり前の話ですけど、お笑い取材というのでね、行かせていただいて、
はい、
その時初めて、僕はあんまりあの地元にいる時はほとんど行ったことなかったんですけど、
はい、
行かせていただいて、当日夜本ステージというんですか、メイン会場に、
はい、
で取材をするって話になったんですけど、たどり着けなくてね。
あ、人が多くて。
人が多くて、もうその印象がすごいですね。たどり着けないって、要するに我々はたどり着いていたんですけど、演者方がその人混みが多すぎて、だから何十年前の話なのでね、今はもう多分かなり整備されてると思いますけど、当時そのたどり着かなくて、
はい、
お客さん待ってるけど始まらない、で望んだ人たちが来ないっていうところで、はい、もうけんけんがくがくいろんな騒ぎになったのをね、現場で生、はい、目の当たりにした時には、これもうあんまり人気が出るのもいかがなものなんだろうとふっと思ったことはありますですね、はい、あの なんとも言えない、もう僕も富山だから分かるんですけど、あの静けさの中って言ったら変ですけど、騒ぐでもなくシーンとしながらああいう呼吸の音を聞いてね、
はい、
たまにその揃う手拍子の音がね響いたりとかっていう、そういうその静けさの中がいい、非常にいい祭りであるって僕は思ってますですね、
はい、
ただあの祭りというのは面白いもんで、おわらがそういうわけではないんですけど、世界的にもお祭りって男女の出会いの場でもあるんですよね、でだから神秘的で面白いのですね、
はい、
だからあの傘をかぶってね、あの顔が見えない、あの、なんとも顔が見えそうな見えなさそうな、うなじがちょっと見えるようなですね、
はい、
もうあれがもうたまらなく、そのなんだろう、男女の心をそそるというんですかね、そこへあの調べがあるのでとっても素敵なものなんだろうと思います。ただいろんな方が言うとね、だんだんだんだん情報が面白いまで広がっていくと、そのメイン会場の混んでるのもみんな見たくないとかいろんなこと言って、じゃあいつがいいんだって言うと、なんか最終日の終わった後明け方ずっと街の人たちがやってるのがいいとかですね、でそういうのを聞いてると、今度やっぱりそこに人が集まるというのでね、はい、面白かったのはね、飛騨古川の方ですけど、翌々日か翌週だからなんかちょこっと行くらしいですね、おわらがね、でそこでまた見られるらしいんですよ。で古川の人たちは、そっちの方が静かでいいよなんつっておっしゃってるんですけど、
はい、
まあどこで見てもいいっちゃいいんですけど、やっぱりね、お祭りというのはその場所で見るものであるのでね、
はい、
ぜひぜひその、今回大変でしょう、きっとまた大変な人数が行くんでしょうね、でそうやって話してて思い出すのが、その大変な取材だったというのも一つあるのと、五代目柳家小さんという僕のまんまこの世界で教わった大師匠でありました、
はい、
ちょうど来ててね、でお客さんが連れてっちゃったんですね、
はい、
ところがその人混みがあって車が中まで入れないので、途中で車を降りてもらって、
はい、
どうも歩いたらしいんですね、で五代目小さんって人はですね、まあ亡くなったから言うわけじゃないんですけど、あまり景色とか祭りとかそういうものに興味の全くない方なのでね、
あれそうですか、
面白かったの、帰ってきて、どうでした師匠、面白かったですかって言ったら、人ばっかりなんだお前っつって、わけのわかんない感想を聞いてね、あらーって、すごいそういう方なんですね、あの景色がいいっつって、一度神戸の景色見、お客さんと見た時も、お客さんと別れて二人きりになった途端に、お前よ、景色は動かなくてつまんねえんだよって、わけのわかんないこと言う人ってね、僕、それがまた楽しくて、あの勉強になりましたんですけど、でもそんな思い出とか、とにかくおわらは人の山のように来てるという意識が強いんですけど、ぜひぜひ、まあご覧の方はそれを嫌がらずにね、ちょっとお出かけになっていただけると、またそれなりの風情があるんじゃないでしょうか。この暑い最中ですけど、多分おわらの頃は程よい夜が迎えられると思いますんでね。
そうですね、
はい、ぜひぜひお出かけください。
はい、はい、どうもありがとうございました。木曜日のコメンテーターは落語家の柳家三四郎師匠でした。